こんにちは、ビルボードトップヒッツポッドキャストへようこそ。ナビゲーターを務めます音楽チャートアナライザー K と申します。よろしくお願いします。2024年4月10日水曜日夕方6時台に録音をしております。226回目のビルボードトップヒッツ、通称ポッドチャートのポッドキャスト、最後までよろしくお願いします。さて、まずお知らせがございます。ステーションヘッドというですね、ここ最近、広がりつつある、Spotify、Apple Music を活用したアプリ、サービスですね。こちらを使いまして、配信番組を始めました。そのご紹介です。今音オンザレディオという配信番組が始まりました。ブログ今音、これを毎日更新して、現在9年4ヶ月目なんですけれども、この今音を使いまして、すべて、アルファベット表記なんですが、R が、レディオの R だけが大文字、あとはすべて小文字の番組、こちらが始まりました。基本的に毎週日曜日の夕方5時からの1時間お送りをしまして、そこから10分、15分ぐらい後にですね、アーカイブが公開されます。で、このアーカイブの他に、Spotify を使いまして、その日のお送りした曲を紹介していますので、ぜひともチェックのほどよろしくお願いいたします。最新のナンバーから、現在ヒット中の作品、そして、最新ナンバーを踏まえたプレイリストなどなど、紹介をしている番組です。自分が以前担当していたラジオ番組があったんですけれども、そこの代わりとなるものとして、そしてステーションヘッドがですね、好きな歌手の推したい曲を、音楽チャートを目的として、推し活を行うということが多く行われていたんですけれども、それをちょっとラジオ的に活用することはできないのかな、要はいい曲を推す、いい曲推しという形でできないのかなと思いまして、今回スタートしてみましたので、よかったらぜひチェックのほどよろしくお願いいたします。ステーションヘッド今音オンザレディオ、毎週日曜日午後5時からの配信です。よろしくお願いします。ではまずアメリカ、それからグローバルのソングチャートチェックしていきたいというふうに思います。日本時間4月9日火曜日に発表されました。4月13日付アメリカビルボールソングチャート HOT100 からまずはトップ10紹介します。10位、先週から8ランクダウン、フューチャー、メトロブーイン、トラビス・スコット&プレイボーイ・カウティ、タイプ C。 9位、先週から1ランクアップ、アリアナ・グランテ、 We can't be friends, wait for your love。 8位、先週から1ランクダウン、ジャック・ハロー、ラビン・オン・ミー。7位、初登場、ビヨンセ、ジョリーン。6位初登場、ビヨンセ&マイリー・サイラス、トゥー・モスト・ワンテッド。5位選手から1ランクダウン、テリー・スイムス、ルーズ・コントロール。4位選手から1ランクアップ、ホーズ・ヤー、トゥー・スイート。3位選手と変わらず、ベンソン・ブーン、ビューティフォー・シングス。2位選手から9ランクアップ、ビヨンセ、テキサス・ホーデン。そして1位は先週と変わらず、初登場から2連覇達成です、フューチャー、メトロ・ブーミン&ケンドリック・ラマー、Like That。 以上、4月13日付アメリカビルボールソングチャート HOT100 からトップ10お届けしました。フューチャーとメトロブーミン、先週初登場でアメリカのチャートを制したアルバム We Don't Trust You から、新たにケンドリック・ラマーも、招いている Like That というナンバー、3組全部主演という形になるんですけれども、この曲が連覇を達成しております。で、今回なんですけれども、アルバムチャートを、制しました。しかも今年最週間最多ユニットとなる40万7千ユニットを獲得したカウボーイ・カーター、この中からビヨンセの3曲がトップ10に入っています。うち、テキサス・ホールデムは、再浮上、トップ10にない再浮上、そして2曲が初登場という形となりました。やはりストリーミングの強さが際立っているんですよね。テキサス・ホールデムに関しましては、ストリーミング前の週から 89% アップの2690万を獲得。そしてマイリー・サイラスとの、トゥーモスト・ワンテッドが ストリーミング2520万。ドリーパートンのカバー、新たにビヨンセが、補作、歌詞を追加しましたジョリーン、こちらが2240万をそれぞれ記録しています。これによって、ビヨンセ様々な記録更新しているんですけれども、ソロ名義としてトップ10ヒットが24曲ということになりました。デスティニーチャイルドとしては10曲ですので、まあ、キャリアとしては34曲ということになるんですが、アメリカビルボードソングチャートトップ10ヒットの数としてですね、ドレイクが77曲で最も多く、次いでテイラー・スウィフト、マドンナ、ザ・ビートルズ、リアーナ、マイケル・ジャクソン、エルトン・ジョン、マライア・キャリー、スティービー・ワンダー、ジャネット・ジャクソン、ジャスティン・ビーバー、リル・ウェイン、エルヴィス・プレスリーに次ぐ記録となります。ちなみにプレスリーに関しましては、アメリカのビルボードが1958年8月に開始したその前からキャリアがスタートしていますので、なので、まあ、本当は25曲よりも多いヒット曲あるんですけれども、そのプレスリーにあと1曲と、要は1958年8月以降でいうとあと1曲ということになります。ちなみに今回新たに2曲トップ10入りしたということで、ホイットニー・ヒューストン、ポール・マッカートニー、そしてザ・ローリング・ストーンズを1曲上回ったという形になります。で、なぜこういった現象が生まれるかというと、よくあの強いアルバムが、初登場1位を獲得して、その収録曲が退去ソングチャートにエントリーするタイミングでお伝えをしているんですけれども、今のソングチャート、そしてアルバムチャートともにストリーミングの影響が大きいんですね。で、アメリカの場合はよく、リリース初日からストリーミングが聞かれる傾向というのは強く、ビヨンセも、それから前の週のフューチャーとメトロブーミンのコラボ作も初日からガッと上の方に来た。それによってアルバムチャートにおいてはストリーミングのアルバム換算分 SEA と呼ばれますけど、これが、強く、なってですね、最上位に進出しやすくなる。そしてソングチャートにおいてもストリーミング指標で大きく数字を獲得してトップ10入りに複数曲を送り込むということがあります。まあ、その最たるものが、ドレイクだったりするんですけれども、まあ、今後テイラー・スウィフトアルバムリリースをして、この彼女のみが達成したことのあるトップ10独占ということがまた生まれるかもしれません。それはすなわちストリーミングに、強い作品というのがアルバムチャートでもソングチャートでも影響を及ぼすためなんですね。なのでテイラー・スウィフト、現在ドレイクとの差がですね28曲なんですけれども、これが縮まっていく可能性も十分考えられるということをお伝えしておきたいというふうに思います。ちなみに、ジョリーンなんですけれども、ドリー・パートン、あのホイットニー・ヒューストンの I Will Always Love You のオリジナルバージョンを歌った方でもあるんですけれども、このドリー・パートンのオリジナルバージョンよりも順位が今回上回っているんですね。ジョリーンに関しましては、ドリーパートンバージョンはドリーの初めてのソングチャート100位内エントリーの曲で、最高は60位でした。で、今回それを大きく上回り、ビヨンセのバージョンっていうのが、上位に進出、トップ10入りを果たして7位に入っているという状況です。まあ、こういった記録も今回誕生しています。というわけで、まずはアメリカビルボードソングチャート4月13日付お届けしました。ではグローバルチャートについてチェックします。まずはグローバル200のトップ5です。5位、アウテマス、 I like the way you kiss me。 4位、アリアナグランデ、 We can't be friends, wait for your love。 3位、ビヨンセ、 Texas Hold'em。 2位、フューチャー、メトロブーミン&ケンドリック・ラマー、 Like that。 1位はベンソン・ブーン、 Beautiful Things となりました。グローバル200からアメリカの分を除くグローバルエクスクルーディング US のトップ5は、5位、ジョー、エンド・オブ・ビギニング。4位、アウテマス、 I like the way you kiss me。 3位、アリアナ・グランデ、 We can't be friends, wait for your love。 2位、アイリット、マグネティック。1位がベンソン・ブーン、 Beautiful Things となりました。というわけで、ベンソン・ブーン、 Beautiful Things 両方のグローバルチャートを制しました。グローバル200では通算6週目、グローバルエクスクルーディング US に関しては通算7週目ということになります。そして2つのチャート、新たに2曲がトップ10入りを果たしております。双方でトップ5に入ったのがアウテマス、I like the way you kiss me。 3月19日にリリースされる前にですね、TikTok で予告を行いまして、既にチャートに今回登場したタイミングでおよそ50万もの動画でこの曲が使用されております。ストリーミング、非常に大きく伸びておりますので、この曲来週以降の、注目作品と言えると思います。そしてもう一曲なんですけれども、アイリットマグネティック、こちらがグローバル200で8位、グローバルエクスクルーディングスでは2位まで上がりました。デビュー曲でこの位置というのは非常に強いですね。ハイブの、所属ルセラフィム、それからニュージーンズの、妹分セッコと呼ばれている、5人組なんですけれども、彼女たちの作品が2つのチャートでトップ10入りを果たしているということになります。で、今回は初の1週間フル加算による上昇ということになっておりますが、この曲日本でもさらに大きくヒットしております。詳しく後ほどお伝えします。というわけで、4月13日付グローバル200、それからグローバルエクスクルーディングスのトップ10、トップ5お届けしました。失礼しました。ちなみになんですけれども、クリピナッツブリンバンバンボーン、この曲がですね、グローバルエクスクルーディングスでは10週連続のトップ10入り、今回7位に入っています。3ランクダウンはしているんですけれども、10週連続でトップ10内に入っているという状況です。そしてグローバル200では1ランクアップしまして13位に今回入っています。では続いて日本のチャートに行きたいと思います。4月10日公開分ビルボールジャパンソングチャート HOT100 からまずはトップ10紹介します。10位選手から1ランクダウン、ミセスグリーンアップル、ケセラセラ。9位選手から3ランクアップ、クリピナッツ、二度寝。8位選手から2ランクダウン、夜遊び、アイドル。7位選手と変わらず、バウンディ、タイムパラドックス。6位選手から2ランクダウン、藤井風、満ちてゆく。5位初登場、リアルアイドルプロジェクト、ときめきユナイテッド。4位選手から1ランクダウン、月、晩餐歌。3位選手から5ランクアップ、アイリット、マグネティック。2位選手と変わらず、思いの丈、異国光年。そして1位選手と変わらず、11連覇達成です、クリーピーナッツブリンバンバンボーン。以上、4月10日公開分ビルボールジャパンソングチャート HOT100 からトップ10お届けしました。というわけで、クリーピーナッツブリンバンバンボーン11連覇を達成しております。ポイント前週比、92.3%、 8% 近いダウンということになっているんですけれども、ポイントは 18,799 と、いまだに高い状態が続いているという状況です。2位のポイント、異国光年、思いの丈、こちらが、8,443 ポイントということですので、2倍以上、いまだに、強い状態が続いています。で、来週なんですけれども、例えば米津玄師さんのさよならまたいつか、こちらが初登場することが見込まれますので、どうなっていくのか、注目をしていきたいというふうに思います。で、今回注目なんですけれども、3位アイリットマグネティックです。前週の8位から5ランクアップ、トップ3入りを果たしております。世界のチャートで強い、もしかしたら来週のアメリカの、ビルボールソングチャートの方でも100位内エントリーがあり得るんじゃないかというふうに見られているんですけれども、この曲、ストリーミングは前の週から、ストリーミングの再生回数に関しましては前の週から 48.6% アップ、ダウンロードは 15.4% アップしているという状況で、ラジオもですね、この曲は84位から24位まで上がっています。で、このマグネティックなんですけれども、非常にちょっと面白い動きっていうのがありまして、ノートのプロデューサーでブロガーの徳力元彦さんが、Yahoo Japan の方で、コラムを時折アップしているんですけれども、4月7日日曜日にアップされた、コラム、ルセラとニュージーンズの記録を塗り替えたアイリットのデビュー曲マグネティックの凄さというところで、このような、ことを書かれております。実はなんですけれども、ハイブは3月27日にユニバーサルミュージックグループと10年の長期契約を締結した際に、グローバルアルバム音源流通を独占的に任せる一方で、今回の流通契約の対象から韓国、中国、日本、TikTok、YouTube などの SNS は除外されたと報道されていますということで、その参考となる記事、というのも載せております。つまりは、 ユニバーサルミュージックループが TikTok から音源を引き上げている、まあ、TikTok の改善が見られないのでっていうことだったんですけれども、その中にあってそのユニバーサルと締結をしている HYBE のアイリットに関しては TikTok を行っているので、実は TikTok 上でのヒットっていうのが見られているんですね。最新のビルボールジャパンによる、TikTok ウィークリートップ20では3位をキープしています。でさらに、歌ってみたり踊ってみたりに代表される動画のチャートであるトップユーザージェネレーテッドソングスチャートにおいては20位から9位に上がってきている。つまり動画の人気というもの、というのも基軸となって今回アイリットマグネティックが上昇しているということがよくわかります。でこの、HYBE側が今回の締結の条件として、要は SNS が除外となった理由というのはちょっとわかりかねますけれども、ある意味これが功を奏したということが言えるかもしれないというふうに思います。今後の動向を非常に注目していきたいというふうに思います。というのも、アイリットマグネティックなんと1000万回再生を突破しているんですね。プリンバンバンボーンが2,120,3606回再生、異国光年おめでたけのナンバーが1,218,4112回再生、そしてマグネティックが1,086,6450回再生。つまりトップ3がいずれも、ストリーミング再生回数のトップ3がいずれも総合ソングチャートのトップ3、そしてその一角にアイリットが来ているということですから、フィジカルに関してはアルバムの方に組み込まれるので5指標で、勝負を挑むということになるんですけれども、この曲が今後どこまで上がっていくのか注目していきたいというふうに思います。一方で今回、5位に初登場したのが、リアルアイドルプロジェクトときめきユナイテッドです。でこの曲なんですけれども、ビルボールジャパンの記事、ちょっと読みますと、所属事務所の垣根を越えたメンズアイドルグループ計38組総勢250名が歌唱する楽曲ということなんですね。で、初週で15万764枚を売り上げて、CD セールス、フィジカルセールス指標で首位ということになりました。ポイントは6178ポイント獲得しております。これですね、その38組の、それぞれの CD が出ているんですね。で、全員で歌うようにドキメキユナイテッドというものがあって、そしてもう一つその各歌手による、個別の歌唱バージョンというのがあるわけなんです。これによって38組分が合算されたのが、フィジカルセールスになり、そして今回の総合ポイントにもなっているということなんですが、一方で、今回フィジカルセールス指標以外では、いずれも加点されていません。つまりは300以内に入っていないという状況ですので、来週急落することが予想されます。おそらく、フィジカルで、どれだけ強くなるか、今も特にアイドルですとかはオリコンの1位とかいうことについて、すごく注意する傾向というのがあって、おそらくこのリアルアイドルプロジェクトもその傾向が強かったのかなというふうに思うんですけれども、例えば、そのファンの方々ですとかが、例えば1アーティストに、つき、100人が1曲ずつダウンロードした場合でも3800ダウンロードとなりますから、上位に進出することはできたはずで、ですから今後そのフィジカルだけじゃない形での、要はその歌手全体を売り込んでいくっていう方法をどう取っていくかっていうのがこれからの課題になっていくのかなというふうに感じた次第です。来週の動向に注視していきたいというふうに思います。というわけで4月10日公開分ビルボールジャパンソングチャートホット100からトップ10お届けしました。というわけで今回いかがだったでしょうか。冒頭にもお伝えしたんですけれども、ステーションヘッドで今音オンザレディを始めましたので、よかったらぜひチェックのほどよろしくお願いします。それからブログ今音毎日書いております。アメリカビルボードグローバルチャート、それからビルボールジャパンのソングチャートについての、分析だったり行っているんですけれども、これを録音している4月10日の、水曜日にはですね、LINE ミュージック再生キャンペーンがビルボールジャパンのソングチャートに与える影響 一方で問題点についてまとめております。まあ、これも、コアファンの熱量を、コアファン以外ライト層の方々の人気が特に強く可視化されるストリーミング指標に、まあ、注ぐということの、そういうキャンペーンなんですけれども、まあ、この功罪というとちょっと言葉が強いかもしれませんけれども、その影響について書いておりますので、よかったらぜひチェックしてください。ちょっと長くなりましたけれども、前の月には Spotify Daily Chart の特性についても書きましたんで、まあこの2つ読んでいただければ、日本のそのサブスクサービスの、まあ、独自の特性、癖といったものが見えてくるかもしれません。というわけで、ぜひブログイマウトの方もチェックよろしくお願いいたします。ビルボードトップヒッツポッドキャスト、4月10日、に、録音した内容をお届けしました。ここまでのお相手はKでした。また次回お会いしましょう。さようなら。